お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は琉球大学病院歯科口腔外科の村橋誠先生をお迎えして、手術器と口腔機能管理についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
先生、まずこの手術器と口腔機能管理とはどういったことなんでしょうか。
はい、当院で行っている内容を簡単に説明するとですね、手術を受ける患者さんと、抗がん剤などの治療や放射線の治療を受ける患者さんの、口腔ケアですねを、徹底的にやることを目的にした管理になっています。
はい、徹底的にするということなんですけれども、
はい、
これ先生具体的にいろいろ言うとどういったことになりますか。
はい、ですね、2012年度から、この手術器等口腔機能管理が健康保険に導入されています。手術器っていうのは、手術の周りの時期のことを言うんですけれども、手術のに限らず抗がん剤や放射線治療っていうのも含まれます。
はい、
で、その管理の内容としては、歯科医師や、歯科衛生士さんがですね、患者さんの、口腔内の状態や、機能を評価していって、で、全身の治療になりますので、それに伴う感染のリスクがある歯だったりとかですね、お口の中の問題ですけれども、歯科治療であったりとか、あと、動いている歯があればですね、当然その歯を抜いたりとか、抜歯をしたりとかっていうふうに、要は、全身に負荷がかかる手術だったりとか、治療になりますので、それに対応できる口の中の環境を整えるっていう形になります。
やはり先生、口の中が環境が悪かったら、やっぱりその手術にかなりの影響があるんですか。
はい、そうですね、一応、手術をするとやっぱりそれなりにストレスもかかりますし、免疫力も下がります。はい、でお口の中に関して言えばですね、普通の人でもやっぱり体調が悪いと、口内ができたりとか、口の中がこう荒れたりとかすることあると思うんですけれども、やっぱり手術だったりとかお薬の治療をするとそういったことが起きることがあります。なのでそれがやっぱり悪化しないようにするためには、しっかりとケアをですねやっていかないといけないと。
事前にということですね。
はい、事前に、はい、事前、はい、この手術があれば、その手術の前後だったりとかですね、はい、
終わって後もしっかりそこのケアをしていくということですね。
はい、
その良い状態に保つということが、はい、メインといったらあれですけれども、手術にが成功することにも関わってくるということですよね。
はい、そういうことですね。
はい、じゃ具体的にさらに説明するとどういうことになりますか。
はい、今の話にちょっと追加になっていくんですけれども、はい、さっき言った、手術の場合だと、口腔内の状態が悪いとですね、術後に肺炎を起こしたりとか、あと重症な感染症を生じるリスクとかがありますので、お口の中の、ケアに関しては手術の前と、あと、手術の終わった後もしっかりケアをしていくっていうことが大事です。あと、抗がん剤だったりとかですね、あと放射線の治療を行うと、この免疫力が下がってくるので、そうすると口腔内の細菌がですね、増えてきて、でそれが原因で感染症を起こしてしまうことがあります。でさっき言った、副作用としてはですね、やはり口内炎だったりとか知覚過敏、口腔乾燥症、あと、味覚異常が起きることもありますので、患者さんの、症状に合わせてですね、口腔ケアをしっかりやっていくということが、小さい症状が出ることはあるんですけれども、大きな合併症、重症な合併症を防ぐことが可能にはなるということです。
実際、手術をして、そこで、前後でこの口腔ケアをするんですが、
はい、
実際に退院したら、かかりつけの歯医者さん、
そうですね、一応この手術器に関しては基本的にこの病院と、あと一般の歯科医院ですね、近くの、かかりつけの歯科医院と連携してやるっていうのが、一般的になってはいるので、単独でやる場合ももちろんあるんですけれども、一般の歯科医院の方でフォローできない部分に関してはもちろん歯科口腔外科の方で対応すると。
じゃあ普段行ってる歯科でそういう形で、ケアをしていくっていうところで、できないところを龍田病院に、
そうですね、入院中であったりとか、 かですね、うん、あと、まあ、あの通院されている方も多いと思うので、うん、それに合わせて、うん、まあ、口腔外科だけ単独でというよりかは、うん、他の内科だったりとか外科だったりとか耳鼻科だったりとか、うん、まあ、そういったことを合わせて一緒に、はい、総合的にやっていく形ですね、
うん、はい、先生、じゃあ実際に、はい、どういった患者さんがいました、それをどうしていくかという具体的に説明するとどんな感じですか。
ですね、先に、まあ、患者さんの方の話をするとですね、うん、まあ、どういった患者さん、はい、病気の方が、まあ、一応患者さんが対象かというとですね、うん、まあ、基本的に全身麻酔を受ける方なので、うん、頭頸部のがんだったりとか、あと消化器系、あと呼吸器系の、まあ、悪性症、要はがんですね、の手術をしている、する方、予定の方と、あとは心臓血管外科、心臓系ですね、とか、あと臓器の移植ですね、うん、そういったのをする方で、それに伴っての、要はがんの治療に対しての化学療法、抗がん剤の治療だったりとか、あと放射線の治療で、まあ、それが落ち着いてからの、まあ、緩和ケアだったりとかですね、そういったのも、うん、手術期の管理に含まれます、
うん、
で、まあ、少し難しいではあるんですけど、まあ、整形外科さんの、まあ、この感染ですね、お口の中汚れが多いから、まあ、そういった感染にならないような部分の、まあ、人工関節だったりとかですね、あと、まあ、脳神経外科の手術であったりとか、
はい、
で、まあ、もっと大きく言えば、まあ、お口の中が感染するようなリスクがある人はもう手術期のこの口腔ケアをしっかりやりましょうというふうな形にはなっているので、うん、まあ、大きく言えばもう全身麻酔をする方は特にやってた方が、まあ、安全では、安心安全ではあるかなという形ではあります。
はい、わかりました、はい、じゃあ実際に先生、じゃあ今どういった病気の人が対象かということをお話ししていただきましたけれども、
はい、
じゃあがんだったらどういう形かってありますか。
はい、がんでですね、全身麻酔で、手術を受ける場合ですね、
はい、
もちろんまあ、がんの治療は、各科の、ね、先生がしっかりされると思うんですけれども、まあ、それに伴ってですね、全身麻酔の場合はだいたい口からチューブが入って、呼吸の管理をすると思うんですけれども、うん、まあ、その時にですね、まあ、まあ口から要はチューブが入るので一番最初の入り口になります、うん、なのでそこの部分の例えば歯が動いていたりとかですね、口の中が悪いとそれをそのまま、まあ、全身麻酔呼吸の管理をしますから肺にチューブが入っていきますから、いや汚れだったりとか場合によってはその抜けてしまったような歯だったりとかそういったのがこう入ってしまうことがあります。でそうすると、まあ、誤嚥性肺炎というか、まあ、普通の肺炎だったり感染症を誘発することがあるので、そういったのをしっかり予防しなきゃいけない、そういうふうにならないようにしなきゃいけないっていうので、口腔ケアをやらなきゃいけないんですね、うん、で口の中っていうのはまあすごい汚れっていうのは皆さん分かると思うんですけれども、はい、
そうですよね、
はい、まあ、具体的に言えばまあ口の中のこの1グラムのまあ汚れの中にはまあ1億、まあすごい量の数の細菌がですね、
1億ですか、
まあ、はい、まあ、あんまりピンとこない感じもしますけどまあすごく多いということなんですね、うん、やっぱその細菌をやっぱり肺に入れ込んでしまうっていうのはやっぱりそういった感染のリスクっていうのがかなり高いっていうのは十分分かるかなっていうところなので、うん、まあ、肺炎とかですね、まあ、そういったのを予防するためにまあ口の中ちゃんときれいにしましょうというところではあります。
先生、先ほどから、まあ、きれいにしましょうということをね、はいはい、ずっとおっしゃってますけれども、
はいはい、
こう動くかもしれない歯があるとかってなると、
はいはい、
実際に抜いたりとかするんですか。
そうですね、もうどうしようもないときは、うん、やはり抜歯、歯を抜かないとですね、この抜けてしまうリスクとか、うん、まあ、感染して、まあ、その時はいいかもしれないんですけど後からやっぱ痛くなるとかですね、うんうん、で全身麻酔も完全に寝た状態でもちろんやりますから、
はい、
手術終わってから歯がなくなってるという、ね、こともそれだとちょっと大変だから、まあ、できればですね、術前手術する前にちゃんと、うん、確認して、
そうですね、ここは、
はい、これが必要か必要ではないかっていう判断は、させてもらうし、まあ、もちろん無理やりやることはもちろんないんですけど、
うん、
緊急的にやる場合っていうのはもちろんありますし、
はい、
で、まあ、固定したりとかですね、あとマウスピースですね、うん、要は歯を保護するための透明なプラスチックのカバーをかけてあげて、要は抜けにくくしたりとか外れにくい、当たっても大丈夫なように、うん、汚れを押し込まないようにするっていう方法もあります、
うん、
はい、
いろんな方法があるわけなんですね。
そうですね、はい、
じゃあ実際に、はい、まあ、この手術期と口腔機能管理、まあ、はい、してもらうためにはどのような形で、まあ、まあ、受診するしていくんですか、
はい、
結局は。
そうですね、受診の流れとしてはですね、はい、基本的に、主治医の先生、まあ、外科だったりとか、まあ、耳鼻科だったりすることが多いと思うんですけれども、うん、そちらの先生からですね、この口腔機能管理をしてくださいという依頼、まあ、紹介ですね、うん、をまず受けます。そうすると自分たちが、その患者さんに、具体的にこういった流れで、口腔ケアをやっていきますよというふうな流れになります。で基本的には入院施設になりますので、入院する前もしくは入院してから、手術をするまでの間に、口腔ケアをやります、うん、 で、かかりつけですね、まあ、いつも行ってる歯医者さんがある場合であればこちらから情報提供をして、いつも行ってる歯医者さんでその手術期というかですね、うん、口腔ケアをしっかりやってもらってから、まあ、入院という形、うん、で入院中のお口の中のトラブルに関しては歯科口腔外科の方で対応するという形です、うん、
はい、
でまた手術が、まあ、終わりますね。そしたら、また術後に口腔ケアの方はもちろんまた歯科口腔外科でやるんですけれども、うん、退院した後はまた近く の, 歯医者さんかかりつけの歯科の方でケアは継続してもらうという形になります、うん、
はい
はい、
先生ちょっとまた戻るんですけれども、
はいはい、
ごめんなさい、今何を聞こうか聞こうと思ってたからちょっと待ってくださいよ、思い出しますので、
はい、いいえ、ちょっといろいろありますから流れが
いや今先生の話を聞きながら思い、あ、これ聞きたいなと思い出していたことがあったんですけれども、
はいはい、
実際にそうやって、はい、まあ終日期、ね、
はい、
のこの航空
ケアですね、
はい、のやっていて、
はいはい、
なんていうかすごい例とかってないですか。例えば、
はい、
本当に虫歯がひどかったりとか、歯槽膿漏が悪化しているとか、
はいはいはいはい、
これはちょっと本来のメインの手術に入る前にこの口腔外科のない、はい、ものがすごい時間かかっちゃったっていう例とかっていうのはないですか。
そうですね、やっぱり大元のがんの病気だったりとか、うん、まあ、そういったものの方がメインにはもちろんなるんですけれども、はい、ただやっぱ口の中も合わせてやっぱりちょっと状態があまり良くないパターンは、うん、結構ありましてですね、はい、だから急いでその10本とかですね抜かなきゃいけないとか、うんうん、いうその結構急いでやらないといけない場合ももちろんあります。
やっぱりそういった例はあるわけですね。
はい、そうですね、まあ、基本的にしっかりきれいにされている方が、まあ、多いではあるんですけれども、うん、やっぱりなかなかその時間的な問題だったりとか、うん、一般の歯科医にちょっと行けないという方も結構多いので、うん、そういった場合はもう口腔外科の方で、まあ、急いでとりあえず応急的な対応という形にはなるんですけれども、うん、治療の方はやるという形。
先生これね、沖縄の人は多くないですか、
うん、
歯の状況が、まあ、この口の中の環境があんまりよろしくない方多くないですか。
そうですね、まあ、内地と比べると、まあ、もしかしたら多いのかもしれないんですけど、うん、ただ、まあ、だいぶ意識はですね高くなってきてると思いますし、うん、まあ、沖縄も一般の歯医者さんは結構多いと思うので、うん、定期的にメンテナンスされてる方もいますの で、
う
ん、
そうですよね、
まあ、だいぶ差がちょっとこの綺麗にできてる人とできてない人の差はちょっと大きいのかなとは思いますけれども。
そうですね、
は
い、いや全国的に見ても虫歯の羅漢率ってすごく沖縄県多いというふうに。
そうですね、
まあ、食生活にもあるでしょうしね、
はい、まあ、だいぶ良くはなってきてるみたいなんですけれどもね。
は
い、
まあね、そういうところではやっぱり沖縄の人その部分でちょっとすごいことになってないかななんて私は思っちゃったんですけど、やっぱり10本ぐらい抜くこともあるんですね。
はい、はい、そうですね、ちょっとひどい場合ももちろん
先生10本抜いた後って、
はい、
術後どうしちゃうんですか、はい、その後 この口の中って入れ歯ですか。
そうですね、基本的には入れ歯のフォローになると思います、はいはい、でそれは、まあ、もちろん、基本的に、琉球大学の口腔外科歯科口腔外科は、まあ、一般歯科治療ですね、うん、まあ、あまり積極的にはやっていないので、うん、そこはかかりつけだったりとか、うん、一般の歯科医院さんとちょっと連携してですね、うん、まあ、入れ歯作ったりとか、うん、まあ、かぶせ物を作ってもらったりとか、うん、虫歯のインプラントとかで、そうですね、
うん、
そういった治療でちょっと連携する形を取らせてもらってます。
はい、ありがとうございます、
はい、
先生じゃあ最後に琉球大学病院で終日期、
はい、
まあ、案内パンフレットがあるということで、はい、すごく綺麗なのがあるですよね。
はい、そうですね、うん、ちょっとお見せできないんですけど、
それラジオなのでね、はい、ちょっとお見せづらいんですが、
は
い、
まあ、内容としては、うん、今まで説明したことをですね、まあ、分かりやすく図や写真をちょっと入れて説明しているような形です。で、まあ、一応航空この管理とあと手術の関係性だったりとか、抗がん剤だったりとかあと放射線ですね、うん、まあ、そういった治療とのこのお口の中のトラブル、うん、要は関係性に関しての説明を、うん、書いているところと、あと、まあ、そもそも の口の中の状態ですね、
はい、
先ほど言った口の中にはすごい数の、菌がいますよっていうことと、うん、実際には綺麗に見えたりしても、うん、染め出しといってこの菌がねどれくらいいるかっていうのを染め出すことができて、まあ、そういったのをすると、まあ、結構いっぱいついてたりとかすることがあります、
はい、
で先ほど言ったその汚れですね、うん、を全身麻酔の場合は、まあ、チューブで要は肺に入れていきますから、その時に一緒に入れてしまって、まあ、肺炎を起こしたりとかすることがありますよっていうのを、まあ、ちょっと図や写真を交えて説明しています、
はい、
で あとは口腔ケアのこの、介入っていうかその、治療の内容ですね、要は、どういった場合に治療しているか、歯科衛生士の方でですね、まあ、要は汚れを、しっかり取っていくっていうところなんですけれども、まあ、普通のセルフケアとして歯ブラシをしっかりやってもらうのはまあ一応当たり前なんですけれども、やっぱりこの歯ブラシで取れない汚れですね、まあ歯石であったりとかですね、まあ少し機械を使わないと取れないものももちろんありますので、まあそういったものはもちろん病院でしっかりやっていく形になりますので、まあどういったのが取れない汚れなのかっていうのが、またこれも写真を載せて、でそれを治療することによってどれくらい綺麗になりましたよとかですね、であと、この副作用の部分に関して、放射線だったりとか、抗がん剤の副作用ですね、まあ、口内炎ができたりとか、まあ、そういったのに関しても、ちょっと写真を交えて、説明を一応しております。
はいはい、説明をしながら治療もしていくということでしたね。
そうですね、はい、うん、歯科衛生士の方からはですね、まあ、ドクターからもそうなんですけれども、まあ、しっかりこの内容と流れに関しては、うん、まあ、患者さんの方にですねしっかり説明した上で介入させてもらうと、一応この同意の下でというかですね、うん、はい、はい、形にやりますので、まあ、勝手に介入することは基本的にはもちろんないですし、主治医の許可ももらった上で介入させてもらっているので、要はいやそれだったらいらないですっていう場合ももちろん、うん、いるんですけれども、ただまあしっかり説明することによって、やはりその口の中に関してはやっぱり皆さん気にされてる部分も結構多いではあるので、そういった意味では積極的に対応できるかなと思っています。う
ん、はいはい、いや今お話を聞いていくと、やっぱりまずは口の中を日頃からきれいにして整えておくっていうのが、はい、
そうですね、
大切にはなってくるかと思うんですけど、はい、先生がさっきおっしゃったように歯ブラシでは取れない部分、うんうん、まあ、例えば糸ようじを使ってたりとかも必要だと思うし、
はいはいはい、
電動、今まで電動歯ブラシとかもよくありますもんね。
そうですね、はい、
そういったものを使いつつもそれでもなおかつ取れないものっていうのはあるわけですもんね。は
い、そういうことですね。うん、で、まあ、実際に自分がやその鏡を見ながらとかでも、うん、なかなかやっぱちょっと見えにくいというかですね、うん、やっぱり一番奥の歯の方だったりとか、まあ、そういったところは磨きにくいと思いますので、それはやっぱりちょっとプロのですね、衛生士さんにしっかり磨いてもらったりケアしてもらうことによってかなりスッキリすると思います。はい、
そうですよね、
はい、
だから日頃のケアがとても大切になってきますし、
はい、
今の話を聞くと、まあ、メインって言ったらあれですけど、はい、手術の前に口の中もしっかりきれいにしてもらえるっていう感じで、はい、終わった後、はい、なんか全身健康になってるような感じがしますね。
そうですね、まあ、手術もしてますけれど、
ね、
まあはい、やっぱり歯医者さんに行ってないですっていう人は結構多いんですよね。うん、だからまあついでにという言い方もちょっと変なんですけれども、うん、まあ、できれば一緒に、うん、口の中もきれいにしていいんじゃないかなと。
そうですね、
はい、
そこから意識が変わってくるじゃないですか。歯を、はい、やっぱり口の中はちゃんとこう健康で保っていかなきゃいけないっていう、
ね、そうですね、
はい、体験とともに思ってくださって実際に実行に移していただきたいっていうところでありますね。
は
い
は
い
は
い、先生、
そうですね、せっかくなのでまあ、なので歯科口腔外科はその、一般の歯科医院さんとも連携をね取るようにしてますから、うん、はい、そこのまあ架け橋というか、まあ、そういった形になればいいかなと、はい、思います。は
い、ということでございます。
はい、
はい、先生、じゃあもう全部大丈夫ですか、お話しされてますか。
はい、言いたいことは言ったと思います。
はい、わかりました。
はい、
本日は琉球大学病院歯科口腔外科の村橋誠先生をお迎えして、手術器と口腔機能管理についてお話を伺っていきました。
はい、
先生、本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
Thank you.